それでは、2021年5月、23日、ペンテコステの礼拝をただいまからお捧げいたします。お立ちになれる方はお立ちください。その後のうちに、心を整えていきたいと思います。の御言葉。その後、私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。それでは、賛美をいたします。新聖歌60番雨辻小通り手を賛美しましょう。主の祈りをお祈りいたします。新聖歌の826ページとスクリーンにも映されますのでご参照ください。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願くは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
では司会者がお祈りさせていただきます。天の父なる神様、今朝こうして教会に集まってあなたを礼拝できるこの幸いな時を感謝いたします。過ぎた1週間の間もあなたが伴ってくださって支えてくださったことをありがとうございます。今日から始まるこの1週間の間にもどうぞ私たちとともにいてくださることを、覚えて使わせる場所であなたに会って会うことができるように導いてください。今日は、ペンテコステの礼拝です。聖霊様が注がれて教会がスタートしたことを覚える日です。どうぞ、深く御言葉を通してそのことを理解できるように導いてください。今日も山本先生を感謝いたします。どうぞ先生の上に聖霊を満たしてくださって、あなたの言葉を取り上げてくださるようにお願いいたします。私の耳を開いてくださり、御言葉をよく理解できるようにもしてください。緊急事態の中で、この場に集われないで オンライン等でまた自宅で過ごされていらっしゃる方々の上にも、同じ恵みを、注いでくださるようにお願いいたします。どうかこの礼拝が最初から最後まであなたに喜ばれるものとさせていただくようにお願いいたします。この時を、お委ねしてイエス様の名前によってお願いいたします。
アーメン。ね、
お座りください。それでは、賛美をお座りします。新聖歌の248番、人生の海の嵐にです。こちらも826ページと前のスクリーンに記載がありますのでご参照ください。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまい、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ、 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
それでは、今日は第4週目ということで、恵みのお菓子の時間を、いただいています。今日は、古城兄弟に、恵みをお菓子を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。
感謝します。証しをさせていただきます。はじめに2箇所ほど御言葉をお読みさせていただきます。テモテの手紙、テモテ第二の手紙4章の2節、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、せめ戒め、また進めなさい。エペソ人への手紙6章14節から16節、そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。今お読みした二つの御言葉に、共通する言葉があるんですけれど、この2017年の聖書では固く立ちなさいと書かれているところが、以前の訳ではしっかり立ちなさいと書かれています。これはまたテモテにもしっかりやりなさいというふうに書かれています。このしっかりの意味するところは、動かされない、ぶれない、ふらふらしないということです。マイナスの意味では頑固とか固くなという言葉ですけれども、ここで使われているのはポジティブな意味合いです。私は果たして無牧の機関羊としてしっかりやれてたのだろうかと考えさせられます。実はブレまくっていました。ブレまくった1年だったように思います。出たとこ勝負の成り行き任せ、祈ってはいましたけれども、確信を得るには程遠い不安と妥協の毎日を過ごしていました。実はこの無牧の期間と同時並行して私個人の別の戦いがありました。4月の1日から12月の7日までの8ヶ月間給食活動を行っていたからです。58歳という年齢でこれといった資格もなくて、確信を持って給食期間に入り、祈りつつ求人に応募し続けていると思っていたのにもかかわらず、8ヶ月もかかってしまいました。その間に募集に応募した会社の数は200社以上、ほぼ300に近い数になります。面接をしていただけたのは1割強ぐらいでした。でも答えはすべて不採用でした。お断りの連絡が書かれたメールのことをお祈りメールと呼びます。すべてのメールが 今後の古城様のご活躍をお祈りしておりますと締めくくられているからです。甘く見ていたという気持ち、それでも主が働いてくださるという気持ち、主は私を見捨てられたのではないかという思い、挙句の果てには主はおられるのか、さまざまな思いでぶれまくりました。精神的に追い詰められた時期もあり、8月16日夜の11時11分の私の携帯の中のメモに、執事の辞任の要請という実に不名誉な、また無責任な文章の下書きが残されています。羊飼いにこれを送信しなかったのは本当に主の憐れみ以外に何者でもなかったなと、よく送らなかったものだなと、書いたことによって自分の気持ちがこうスーッと落ち着いたような、そんな気がします。水曜日に祈祷会が再開されました。仕事がないからこその恵みとして祈祷会に出席することができました。その中で上迫先生、ご本人方は上迫さんと呼ばれることを望んでおられるみたいですけど、上迫先生との交わりが与えられました。世間の交わりではなく、御言葉と恵みの分かち合い、そして取りなしの祈りによる交わりです。そこでご夫妻が北教会の一人一人を覚えて祈ってくださることを知りました。牧会の一線を退いて北教会に来られるずっとずっと以前から、顔も知らない私たちのために修法を頼りに、祈ってくださっていることを知りました。印刷された文字だけでの祈りですから、名前の読み違いなどもあったようです。金海さんのことを金海さんとずっと呼んで祈っておられた。そんな話も笑い話として聞かせてくださいました。私のことも私の家族のことも祈りに覚え続けてくださいました。この無牧の期間にあって、その無牧になった時期とちょうど時を同じくして、上迫先生をご夫妻をこの教会に送られた週、私には本当に彼らが見つかりのように思われました。自分の願いと神様の御旨の狭間の中で祈祷会に出るうちに、少しずつ平安が与えられるようになっていきました。無牧の中にあっても御言葉は尽きず、祈りの声はやまず、証が大胆に語られ続けることを主が守られておられる、ここは主の教会であるという強い確信が与えられました。仕事のことも私の家族も守られるという確信と、私の時はまだ来ていません、祈り続けて私の時を待ちなさいと主が語っておられるように感じました。長期の休職期間、わずかながらの収入はあったのですけれども、6ヶ月目を過ぎて10月末にいよいよ退職し、収入がなくなることになりました。 11月2日に山本先生の面談の話が急に持ち上がり、無限の時間を与えられていた私は成田までの面談のメンバーとして、牧師はじめ聖さん、麦君にお会いし、北教会という神の教会に備えられている次期牧師はこの方だなと強く感じる平安が与えられました。委員会での一致に始まり、招聘までの調整や作業はタイトなスケジュールでしたけれども、私の関心、祈りの中心は北教会の会員全員の満場一致の採択という視点に変わっていました。多数決ではない圧倒的な御心の確信のために、すべての会員の総意であるようにしてください、そのように祈っていました。結果は言うまでもありません。すべての人の手が上がりました。主がおられ働いてくださる証だと、その時も強い確信を与えられました。私の収入が尽きるとは、まがいなりに在籍していた会社を完全に退職したことを意味していますが、2週間の待機期間を過ぎ、晴れて無職として、晴れてというのもなんですが、職案ハローワークに行きました。コロナ禍の関連の中で職を失った人で職案はあふれていました。その光景は、失業手当をもらいながら職案にずっと通い続けて、長いお付き合いになるなと思わせるのに十分な景色でした。ところが、そこで登録し数件の候補を選び応募したところ、一件から面接の打診と選考書類の送付依頼がありました。12月7日に第一次面接、12月11日に二次面接があり、12月15日には初出勤となりました。この時も上坂夫妻が祈って、私を本当に強めてしっかりと立たせてくれた、そのように思っています。あれほど困難だった再就職活動が瞬く間に決まった印象でした。大阪の求人倍率は1を下回り 0.8 ぐらいだったと記憶しています。上坂先生夫妻をはじめ多くの方々が祈ってくださった結果だと信じています。そしてその中で主の計画だけがなるのだということも感じさせられました。失業者であふれた中でこそ主の御手が伸ばされて、私が神であることを知れと主が言われているような気がしました。実はこの話には後日談があり、私の応募の前日に応募された51歳の方が年齢の理由で断られていたのです。人事担当者がもう時効だと思うので話しますと教えてくださいましたが、当時58歳の私も応募の段階で断るはずだったのですが、総務担当者が誤って私に電話をし、必要な書類の送付と面接日を決めてしまったそうです。仕方なく15分程度の定裁のみの面接をした上でお断りするという筋書きも出来上がって、私は呼び出されたそうです。しかしながら15分の予定は1時間近くに及び、帰りには車で駅まで送ってくださるとのことでした。この会社では採用候補は駅まで送り、 不採用者は玄関で見送るという暗黙のサインがあったそうです。このか、人事担当者も何が起こってそうなったのかわからないと語っておられましたが、私は知っていました。忍び手が伸ばされたこと、社長の面接、開口一番、キリスト教ですか、聖公会ってご存知ですか、私の卒業した高校はミッションスクールなんです、クリスチャンなら悪い人はいないですねと言われて、面接の3分の1は教会生活の話をしたような気がします。彼自身は信仰者でもないですし、そのことと採用は直接関係ないと思いますが、面接が1時間余りになったのは思わぬ証の時を与えられたことも関係している。現在も仕事も人間関係も守られて働いています。今このようにしてラモス先生をお迎えし、新しい教会としてスタートしましたが、しっかり立って主に導かれていきたい、そのように思っています。これがこのコロナ禍の中の1年間の私の証です。主に栄光を返しします。
ありがとうございました。羊飼いでずっと一緒に過ごしてまいりました。こんなことがあったとはつゆ知らず、はい、今教えてありがとうございました。それでは、賛美をして御言葉の時に移りたいと思います。リビングプレイズの鹿のようにを賛美します。スクリーンご覧ください。今日の聖書の箇所を 御事に目を通したいと思います。使徒の働きの2章40節から42節です。2017年の聖書では236ページになります。それでは使徒の働きの2章40節からお読みいたします。ペテロは他にも多くの言葉を持って証をし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。以上です。それでは、この曲がった時代から救われようと題してメッセージをいただきます。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今日のタイトルのこの曲がった時代から救われよう、先週川脇兄弟がホワイトボードに書いてくださったんですけどね、正直これを玄関に飾ることにすごくドキドキしました。新興宗教と間違えられるんじゃないか、なんかいかにもね、この曲がった時代から救われよって、こう新興宗教で使いそうな文章で、せっかく先ほどたけしさんが満場一致でね迎えてくれた牧師、ちょっと危ない牧師なんじゃないのって思われたのかとちょっと話したんです。そんな舞台裏がありましたけど、でもこれは今日の使徒の40節にある言葉の引用であります。曲がりなんて言いますか、字を書いたりするとよくわかるんですけれども、この曲がりってなかなか気がつかないものですよね。何かと比較してみて初めてその曲がりとか歪みっていうものがわかる。あ、これが歪んでたな、あ、その字が曲がってたな、それって比較しないとわからないことのように思うんです。時代が曲がることもそうです。時代が曲がっているのも何か比較するものがあって初めてその曲がっている度合いがわかるんじゃないかなと思うんです。そんなことを考えながら御言葉をに聞きたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝も御言葉の機会をありがとうございます。あなたは聖書を持ってこの曲がった時代から救われようと大胆にお言葉を与えてくださりありがとうございます。それぞれの理解の中でもこの時代はどうだろうか、まあそれなりに可もなく不可もなく悪い時代ではないように思うという思う方もいれば、昔は良かったのに今はとんでもない時代だと思う人もいるし、あるいはこれからの時代に期待を寄せるそういう世代もあると思います。しかしあなたが言ってくださったこの時代から救われよ、この曲がった時代から救われよという意味をどうぞお語りくださいますように、足りないしもべが御言葉を取り継ぎますが、主よどうぞお語りくださいますようこれからお願いいたします。くしくも今日はペンテコステ、2000年前にあなたが聖霊を余すところなく信じる人たちに与えてくださったその記念すべき日でありますが、神様この地上の教会をどうぞ覚えてくださり、今一度聖霊を起こしてくださり、一人一人の心に住まわせ、あなたを信じる大胆な気持ちを与えてくださいますよう心からお願いいたします。会堂で祈る方、またネット越しでオンラインで自宅で礼拝をされる方々も一人一人のうちに主の祝福がありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。教会の暦で今日はペンテコステ、 子供たちにペンテコステって何ですかというふうに言われた質問、まあ、子供だけじゃなくて大人でもそうだと思いますが、ペンテコステ何ですかと聞かれたときにですね、答えに戸惑う方も多いと思います。イースターから数えて、まあ、7週目の、まあ、日曜日、主の日のことを、まあ、ペンテコステと呼ぶわけです。本当の意味では50日目という意味ですから、まあ、そもそもペンテコステ何ですかというふうに言われたら、まあ、イースターから数えて50日目、まあ、これが、まあ、適当な答えでありますが、そのペンテコステの日にどんな出来事があったかということをもうちょっとだけ加えると適当な感じがします。このイースターから数えて50日目、ちょうどイエス様が天に昇られてから10日後のことでありますが、聖霊がこのイエス様の復活を信じる人々に下った、そして聖霊の働きが始まった、これがこのペンテコステに対する意味であります。それまではどうだったのかというとですね、それまでは特別な人だけが注がれていた、聖霊が注がれていました。王様であるとか預言者であるとか、あるいはもう本当に神様に選ばれた、そういう油注がれた人だけがこの聖霊が注がれ、いろいろな不思議な働きが起こされていましたが、イエス様を信じる人々すべてに漏れなく注がれるようになったわけです。これまで今までになかったこと、革命的な出来事がここで起こるわけです。ご承知の通り、ペンテコステの出来事は、ある人たちは御霊に満たされ異言を語り、またある人たちは預言を話し、さらにある人たちは病気を癒す。しかも使徒の2章の聖霊の働きは他国の言語を話すという現象です。この他国の言語、なんとなく私たちが共通語として考えているこの英語とか、まあ、フランス語、ドイツ語とか、そういうですね、このメジャーな言語なわけではなく、そう、当時の社会ではこう幅広く使われたラテン語、あるいはコイネギリシャ語などではなく、どっちかというとローカルな地域の言葉を彼らが話し始めた。当然その各地から来た巡礼者たちが自分たちの地元の言葉を耳にしたんで驚いたわけです。これただ共通語を聞いてたら驚きもしません。自分の母国、自分の地元の言葉だったからびっくりしたんです。ペンテコステはもともとユダヤ教の7週の祭りにあたります。これももうすでにお聞きしている方もいると思います。7週の祭り、ちょっと説明は割愛しますが、この1年のうちに大勢の巡礼者たちが、まあ、聖地に集まる日です。1年何回かありますけれども、その1回、本当に大勢の人たちがこのエルサレムに集まってくる、宮参りをする。イエス様が十字架にかかった週も杉越の週でありましたから、大勢の巡礼者がごった返していた時ですが、この日も世界各地の巡礼者たちが通りを行き来していた、その最中の出来事だったんです。そこで彼らはある家からこう激しい風が吹くような響きを聞きます。突風のような、台風のような音でしょうか。なんだとですね、わらわらと集まってみると、このね、通りを渡っている巡礼者の人たちが集まってみると、その会場に集まっていた人たち、120人ぐらいの人たちの上に、まあ、炎のような舌があり、まあ、精霊に満たされ、自分たちの聞き慣れた言語で話し始めたわけです。今までになかった出来事、 驚きました。何が起こったのかよく説明ができない、説明がつかない、さとかし彼らは巡礼者たちはびっくりしたと思います。びっくりしたからこんなこと言ってましたね。朝の9時なのに彼らが酔っ払ってる。でも論理的に考えて、酔っ払って外国語を話すということを聞いたことがありません。それならば春樹の商店街で朝からね、居酒屋で飲んでるおっちゃんたちが突然外国語を話すの、流暢な外国語を話すなど論理が支離滅裂なことなわけです。でもびっくりしてるから自分の論理なんてそこに正しいかどうかなんてわからない。ただただびっくりしてるから頭の整理がつかないまま彼らが酔っ払ってるというふうに言い始める。それぐらいにびっくりすることが起こったわけなんです。神様の与えられる聖霊の力って本当にそれほどスケールの大きいものなんです。今までなかった出来事、今までのなかった現象がまさに今起こっている。でもそれを見たときに普通の人はそれを冷静に整理することができない。これがこうなって、か、論理的にこうなって、ああなってっていうふうに説明することができない。だから朝の9時から酔っ払ってるっていうふうに言うわけです。このようにペンテコステはどうしてもこの2章の初めの現象ばかりが大変目立つ。だからペンテコステっていうとこの聖霊に満たされて外国語を話した、このことばかりが どうしても語られることが多いのですが、しかしこの2章全体を見るときに祭りのためにやってきた敬虔な巡礼者たちをそういう意味では集わせる呼び水だったと思うんです。神様のご計画はですね、この巡礼者たちに福音が語られ、そして結論の最後のところにありますけれども、その日のうちに3000人の人が洗礼を受ける、これがペンテコステの出来事なんです。この現象が起こったその後に続くペテロの名説教、ペテロの名説教はだいぶ長いんですけれども、それが人々の改心につながるきっかけになっています。その中に今日取り上げたいこの曲がった時代から救われなさいという一文が非常に気になりました。これだけじゃないです。もちろん他にもおそらく多くの言葉で証しをした。だいぶ長い時間ペテロは人々の前でメッセージを語ったんだろうと思うんですが、特にこの使徒の働きの書いた著者が残しているこの曲がった時代から救われなさいという時代一文が、彼らもまたその曲がった時代であるということを共感したからこそ洗礼を受けたんだろうと思うんです。さてこの突然出てきた曲がった時代、私たちもこの言葉に非常に面食らうかと思います。曲がった時代、それぞれの理解も個々に違いがあるかもしれませんけれども、なんとなくみんな共通するのは、これ昔も今も変わりませんが、政治が腐敗しているとか汚職にまみれているというのは、そういうことは想像できるかと思います。ああ曲がった時代だな、今もそうだな、昔もそうだな。しかしそうした社会の歪みを敏感に察知し、時代が曲がっているというふうに感じている人がこんなにも大勢いたことが驚きなんです。 冒頭で述べました通り、曲がっているというのは何かと比較しないとそれが曲がっているということがわからないものです。ですからこの曲がった時代を受け入れられた人、曲がった時代であるということを受け入れられた人たちはそれだけ社会の歪みを感じていた。そこに、まあ、信仰心というかその受け皿がしっかりあったんだろうと思うんです。私たちはちょっとね、今までこの辺を誤解してきたかもしれません。クリスチャンじゃない人はノンクリスチャン、ここに書かれている巡礼者と言われている人もクリスチャンじゃない人だから信仰を持ってない人たち、まあ、おそらくそれ人によってそれは多少違いはあるかもしれませんけれども、すなわちイエス様を十字架につけた人たちというのは非常に世俗的で、まあ、社会悪をそのままにするような人たちと思っている人もいるかもしれません。だってイエス様を十字架にかけるんですからね。イエス様を十字架にかけるような人たちは世俗的に決まってる、世の中に迎合し世の中が言ってることをはいはいというような聞くような人たちに違いない。実際そういう人たちもいたと思うんです、社会の中に。されど今日お話ししたいのはですね、誠の神様の守りと支配をご支配を願う熱心なユダヤ教徒たち、ユダヤ教徒って言い方がユダヤ人たちが大勢巡礼に来ていたんです。真面目で敬虔な人たちじゃなかったらわざわざ旅費をかけて外国であるそのエルサレムまではるばるやってきたりはしません。今も聖地巡礼の旅はあるんですけれども、本当に大勢の人たちがエルサレムにやってくる。神様の守りと神様の祝福、まあ、もちろん自分の祝福もそうなんですが、神様のご支配を願うそういう敬虔な巡礼者たちが福音を聞いて救われていったんです。彼らはその煽られるがままに、先導者たちがいましたからね、煽られるがままにイエス様を偽物だとみなし、キリストじゃない、偽キリストだとみなし十字架につけてしまいましたが、でもそれは心の底では救い主の誕生を待ち望んでいた人たちなんです。私たちはイエス様を十字架にかけた人、悪いやつだ、悪い人たちだというふうに理解してるんですか？そうじゃない。イエス様を偽物と思ったけれども代わりにキリストが来るはずだ、この人じゃない、他のもっと素晴らしい人を神様が送ってくれるはずだ。これが今日お話ししたい曲がっている時代の姿です。真理を歪め曲解し嘘偽りを人々に広める、そういう曲がった時代を、まあ、肌で違うと感じる人が社会に大勢いるということなんです。これが私たちが期待を持てることです。やっぱりおかしいな、なんかわからないけれどもおかしいな、本当のところどうなんだろう、真理はどこにあるんだろう。クリスチャンの中にもクリスチャンでない中にもおそらくそういうふうに察知する感じる人は今でもいるんだろうと思うんです。逆に今日登場するこの3000人洗礼を受けた人たちは、彼らからしてみると、この巡礼者たちはペテロの説教を聞き初めてまっすぐな真理が語られていると受け取ったんだろうと思うんです。当時の社会、当時のユダヤ人の社会でナザレ人であるイエス様を知らない人はいません。まだ50日しか経っていないこと、彼がどんなに力ある御業と不思議な印を行ったかということもみんな知っています。 今みたいにインターネットやテレビがない時代でも、その世界中でナザレのイエスという人がいるらしい。人を蘇らした。5000人の人に給食を配った。病気を癒した。そういう噂は瞬く間に世界中にこの噂として上っていたことだと思うんです。だからみんな知ってる。ナザレ人イエスといえば、あの人ね。しかも50日前に十字架にかけられた人、死刑になった人。ところがこれ人々の記憶からだんだん薄れ去ろうとしている時でありましたけれども、ペテロがここで彼は復活したと言っている。ナザレ人イエスは復活しました。私たちはその復活を見届けた証人です。まことの神が彼を死からよみがえらせたと言っている。その根拠は詩編16編。これは未信者に対して語ってもあまり説得力がないかもしれませんが、聖書を熟知している敬虔な巡礼者たちだからこそ説得力のある言葉として伝わってくるものです。聖書を熟知する敬虔な人たち、いつも聖書を読んでいる人たちだからこそ、その理解がストンと収まったんだろうと思うんです。ああ、この御言葉はそういう意味だったのか。極めつけは神ご自身が地上に送り、神ご自身がよみがえらしたキリストイエスを知らなかったとはいえ十字架につけてしまったという罪の事実です。取り返しもつかないとんでもないことをしてしまいました。知らなかったんです。分かっていなかったんです。今の言い方すれば騙されていたんです。当局の人たちに噂がされ、そして偽物だとみんなが言っているからそうだと思っていた。2章の後半で彼らが心を刺されたというのはまさに正常の反応だから、彼らは洗礼を受けたんだろうと思うんです。ペテロは他にも多くの言葉を持って彼らに語ったそうですが、あえてこの曲がった時代から救われなさいという言葉だけが残されているのに大変気になります。もうすでにその前に悔い改めてバプテスマを受けなさいという言葉が勧められていますから、もう洗礼を受けなさい、悔い改めなさいと言ってますから、歪められた真理をまんまと信じていた自分に対する悔やむ気持ちは当然みんな強くあったと思います。ああしくじってしまった、ああ言われるがままにそれを信じてしまった。先導するユダヤ教指導者たち、まあ、彼らの罪も大きいですけれども、その指導者たちに煽られるがままにそれを信じて鵜呑みにして、あるいはまあ、これも大衆心理のなせる技ですけれども、世論というものに後押しされて、みんながイエスをキリストじゃないと思っている、じゃあそうじゃないに違いない、そこに深く考察をしたりすることをしない、みんなが言ってんだからそうに違いない、偉い人たちが言ってんだからそうに違いない、こういう歪んだ真理がまことしやかに語られる曲がった時代から一日も早く救われたいと思ったんじゃないでしょうか。その結果が3000人の洗礼志願者です。一日にして3000人、どうやって洗礼を授けたんでしょうね。一人10分だとしても24時間で144人、単純に計算しても20人洗礼のですね、四死球する人がいても3000人追いつかないレベルです。でも本当にそれだけの人たちが洗礼を受けたいと願っていた、その背後にはやはり曲がっていた時代の中で 光り輝くまっすぐな真理がここで語られていた、教会で語られていたということです。私たちはここに注目したい。何が曲がっているかがわからない、どこで嘘偽りが言っているかわからない、情報を正しく判断することができない。しかし真理が語られるときに人は心が動かされて悔い改めに導かれるのです。同じように今もまた私たちは曲がった時代を生きていると思います。なんとなくぼんやりとその政治が腐敗しているというその曲がった時代ではなく、明らかに真理が歪められ曲げられ、そして世論が後押しされている曲がった時代。最近は嘘偽りでさえも公共機関を通して飛び交うような時代、人々の心を恐怖で蝕んでいく毎日を非常に心苦しく思います。祈っていても本当に神様、どうか公共の電波を通して嘘偽り曲がった情報が私たちに影響することのないようにと祈っています。みんなテレビを捨てて、スマホやパソコンを捨てて、情報媒体を捨てられたらどんなに平和な生活を営めるだろうかと思うんですけれども、残念ながらそれはできないことですよね。今朝もそうした技術革新の恩恵によって礼拝を執り行っていることも否めない事実です。オンラインで礼拝を捧げる、技術革新によって私たちは恩恵に預かっている。しかしその弊害も非常に多い。私たちはついつい気がつかないうちに、その私たちが正しいと思っていることがねじ曲げられてしまっている。この曲がった時代に背を向けて生きることはおそらくできないだろうと思います。しかしあえて申し上げるならば、この曲がった時代の中にもまっすぐな真理が語られていることに目を留めたいと思うんです。それが聖書です。時代が曲がっているからこそ、聖書を通して時代の歪み、曲がりを発見することができるんです。さてそこで42節にある、これはクリスチャンにおける理想的な暮らしであると思いますが、この言葉、これはこの暮らしは曲がった時代から救われたいと願った人たちによって始まったものと解釈できます。形式や習慣にとられる人の目、人の言葉、あるいはその忖度、そうしたものにとらわれる私たちの心を一新する、真理の光がさながら御国の前味のような生活を限定的に送らせたのだと思うんです。私たちはどうしたらこのような教会、どうしたらこのような理想的な使徒の生活を送ることができるだろうか、ああだのこうだのという議論が出てきますが、それはとどのつまり曲がった時代から救われたい、本当の真理の光に照らされた人たちが主を喜び、主の御言葉にしっかりと向き合った姿。残念ながらそれは長く続いたものでは限定的なものでありましたけれども、それを神様が送らせてくださったんだと思うんです。ここに希望があります。今も私たちの心を恐れさせ不安を植え付けるものはたくさんあります。そういう曲がった時代から救われるべく、私たちもまたまっすぐな真理の光である御言葉にしっかり聞きたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今朝も御言葉をありがとうございます。ペンテコステの日にあなたがペテロの口を通して曲がった時代から救われなさいと御言葉を語ってくださったことを ありがとうございます。改めて私たちがその曲がり具合を思うときに、そんなに曲がってないんじゃないか、曲がってると思ってるのは先生だけじゃないだろうか、ある人たちはそう思うかもしれないけども、それなりにまっすぐに修正されていくんじゃないだろうか、そのうち素晴らしい人が曲がりを直してくれるに違いない、いろんな意見が出てくることと思います。しかし昔も今も変わらない、その曲がり具合を感じていた人たちが主に導かれて信仰を持ち、悔い改めて理想的な御国の前味のような生活を送ったというところに、私たちは本当に希望を抱きます。神様、この時代の中にあって不安と恐れの中にあり、ただただ私たちはそこに怯えていますが、どうか神様、私たちに真理の光を持って私たちを照らし続けてくださり、平安を約束してくださいますよう心からお願いをいたします。今地上にある教会は大変揺れ動いております。高齢化の問題、少子化の問題、そして信仰継承の問題、さらには今はコロナの問題によって集まることが余儀なく、集まることができずにおられる教会もたくさんあると聞いております。されど神様、この時代を収束させてくださり、どうか私たちが喜んで神様を礼拝することができるよう強めてくださいますよう心からお願いいたします。御言葉に力を与えてください。どうか時が良くても悪くても御言葉をしっかりと語り、そして本当に御言葉に学んでいく、そういう私たちの信徒の歩みとさせてくださいますようお願いいたします。ありがとうございます。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
では御言葉を感謝して賛美をいたします。446番あなたの罪過ちを賛美しましょう。 では献金をお捧げいたします。献金は神様への感謝を表すものですので、ご用意ない方、ご用意がない方は袋を後にお回しください。ではお祈りをいたします。
お祈りいたします。信仰による祈りは病むものを回復させます。恵み変えてのお父様、今日のペンチとしての礼拝をありがとうございます。一人一人が主によって支えられ、今この場に集められて主に礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。今日は山本先生から人の働きのミッションの中から、本当に主に与えられた聖霊によって私たちが交わりを持ち、また祈りを持って、いろんな状況の中からも主にすがりながら歩んでいくことができますことを教えられ、またこの回った時代の中にあっても主のことを伝えていくことができますように、あなたは助けてください。今のこのコロナ禍の中にあって、本当に伝道ということの難しい状況の中にありますが、何らかの知恵を使いながら主を語り続けていくことができますように、主が知恵を与えてください。またこの礼拝を終えながら来ることができないお一人お一人のうちにも、どうか主の恵みが豊かにありますように、また一日も早くこの状況が収束され、平和な日々が続きますように。本当に今主がこのコロナを通して私たちに何を教えようとしているんでしょうか。私たち本当に何も分かりませんけれども、どうか主がその光を当ててくださいまして、この時を主が感謝とできる人になりますように、どうかあなたの導きと私の御霊が働いてくださいますようにお願いいたします。今から献金をしますけれども、どうか主から与えられた多くの恵みの中から、ごく一部分ですけど今捧げようとしております。どうか主の御用のために清めて用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
恋願わくは、我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し交わりが、回収一同の上に豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
それでは、歓迎と報告のお時間とさせていただきます。まず何か連絡等ございましたら、はい、ナミちゃんお願いします。
ただと
12時ぐらい55分から分岐をします。はい、子供たち中高生は参加してください。はい、他にありますか。はい、今ちゃんお願いします。
ティーンズバイブルキャンプの方からなんですけど、いつもティーンズバイブルキャンプのためにお祈りや献金本当にありがとうございます。皆さんは保健園交流会のティーンズバイブルキャンプの働きについてどれくらいご存知でしょうか。年に2回春夏と3泊4日のキャンプを開催し、4月の祝日と1月にプチティーンズと呼ばれるワンデーの、イベントを開催しています。私たちの北教会では、原一光くん、小田宗太郎くん、小田智恵ちゃん、阿弥野さくらちゃん、松下いつきくん、片山よしたくん、矢地文成くんが、その対象となります。こんなにたくさんの子どもたちがいることを本当に神様に感謝します。今子どもミニストリーのスタッフとして立てられている、私やななみちゃん、ティーンズバイブルキャンプで育ちました。ここでイエス様の十字架の許しを知り、たくさんの信仰の友と出会いました。しかしそんな素晴らしい働きですが、今スタッフの減少という危機に直面しています。ティーンズバイブルキャンプのスタッフは大学生または社会人で成り立っているため、キャンプ当日に参加することができるスタッフが足りていません。中高生のために奉仕してくださる方を募集しています。キャンプはもちろん、スタッフもこのキャンプに参加することで励まされ、慰められ、強められると私は感じています。今年の夏、例年通り集まって3泊4日のキャンプができるかは分かりませんが、ぜひ子どもたちのために奉仕したいという方がいましたら私までよろしくお願いします。これからもティーンズバイブルキャンプを覚えてお祈りください。
はい、ございます。他はよろしいですか。はい、
すみません、この後なんですけど、2階の部屋にまだ今まで分休していた部屋ですけれども、大きな机とかがちょっと置きっぱなしになっていて、ちょっと分休で使えない状況になっていますので、男性の方、この後礼拝が終わってからちょっと2階の方に上がっていただいて、その机を1階のその倉庫に移していただきたいと思っていますので、ご協力できる方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、では週報をご覧ください。教会ニュースの欄ですね。先ほどありましたように、ティーンズキャンプバイブルキャンプの、ミーティングが今日行われます。3時からございますので覚えておいてください。次週は、献身者奨励美礼拝です。時代を担い主に仕える献身者が諸教会が起されるようになってまいりたいと思います。はい、祈りの課題の方をご覧ください。水曜日の10時半から祈り会も行われています。羊の働きとその家族のために、高齢の方、病を抱えている方、事情により礼拝に通れない方のために、生活に困窮している方や不安を感じている方のために、教会の中長期展望が与えられますように、新型コロナウイルスの感染が収束するように、このようなことを覚えてお祈りください。はい、では他に連絡がなければ、以上にて礼拝を終わりたいと思います。ありがとうございました。